いただきましたように、岡山新章教会の内川俊蔵先生をお招きしております。私たちの教会においでいただいてメッセージをしていただくのは、だいぶ随分久しぶり、もう隣の教会で昔よく来ていただいたような、また政界などでお話を伺っておりますので、またいつも親しくいただいておりますから、久しぶりに来ていただくという気はあんまりしないんですけれども、礼拝においでいただいてメッセージをしていただきます。今は教団の理事もしておられますので、とてもお忙しい、また辛労の絶えない毎日ではないかと思いますけれども、私たちの教会のために今日はおいでくださいました。また午後からは、研修会もいたしますので、ぜひそちらも出席いただければと思います。それでは、内川先生によろしくお願いいたします。今日はヨハネの福音書の中から、誠の礼拝者というテーマでメッセージをいただきます。よろしくお願いいたします。
今日は皆さんとご一緒にこうして礼拝を守ることができまして、心から感謝いたします。先ほどお読みいたしました、ヨハネによる福音書4章の23節をもう一度お読みいたしまして、それから今日のメッセージに入っていきたいと思います。しかし誠の礼拝をする者たちが霊と真理をもって父を礼拝する時が来る。今がその時である。なぜなら父はこのように礼拝するものを求めておられるからだ。アーメン。父はこのように礼拝するものを求めておられる。私にとってはもう忘れられない言葉がいくつかありますけれども、その一つにですね、ある主婦、家族4人で教会に来られている方なんですけれども、この主婦がおっしゃった言葉、こういうふうなことをおっしゃったんですね。どういう時だったか忘れましたけれども、私たち家族4人の生活は日曜日の礼拝、これに焦点を合わせて1週間の生活をしています。買い物も、それからお掃除や洗濯も、それから子どもたちは、土曜日は明日の礼拝の準備を整えて早く休む。お父さんは3交代の勤務をしておられる方ですので、夜勤明けということもあります。でけれども、夜勤明けの時はお父さんはそのまま教会に来られて、お母さんと2人の子どもさんが一緒に礼拝に来るんですけれども、いずれにしてもですね、この1週間の焦点、一番中心、一番大事なことは神様を礼拝する。それを最も大切なこととして、私たちの家族は生活を、もうそこにあらゆることを、この礼拝を守る、神様を礼拝する、あの喜びの席に出席するんだ、ここに焦点を合わせているんです。私はこの言葉が忘れられないんですね。今日皆さん、この聖書のお言葉の中にはですね、父なる神様はこのように礼拝するもの、神を礼拝するものを神が求めておられる、こう記されているわけであります。私たちは自分で教会に何かを求めてきた、自分から進んできたと、そういうふうに思いやすいんですけれども、実はそうではありません。神様があなたを召してくださって、神様があなたを選んでくださって、神様があなたを招いてくださってですね、そしてこの礼拝に、神の前に出ることができるんです。礼拝を成り立たせておりますこの要素というものはですね、私たち人間の側に第一にあるのではなくてですね、むしろ神様が私たちを招いてくださる、 神様が私たちを求めてくださる、神様が私たちを導いてくださる、そこに神を礼拝する素晴らしい恵みの座の成り立つ、まあ、いわば要素が、これが恵みの座であるという意味があると思うんです。皆さん、私たちはこの世界のもう元いが置かれる前からですね、キリストにあって選ばれていたんです。あなた方が私を選んだのではない、私があなた方を選んだのだと聖書の中には書いてあります。今日ここに集まってらっしゃる皆さん一人一人は、今日初めて来られたあなたもですね、背後に神様の御手が働いている、神様の導きがあった、神様があなたを選んでくださった、神様があなたを召し寄せてくださった、なんと素晴らしい特権でしょうか、なんと大きな恵みでありましょうか。私たちは神様に召される、選ばれる何の理由もありません。資格があるわけではありません。神様に選ばれるだけのですね、正しい立派な人間であるか、そうとは言い切れません。むしろ神様が一方的にですね、あなたを良しとしてあなたを選んで招いてくださったんです。私はよく信仰生活を考えるときに、この小さな子供とお母さんとがこう手をつないで歩いている、そういう姿を、まあ、いつも想像するわけであります。で、子供は自分で親の手をしっかり掴んでいますけれども、親もですね、子供の手をしっかり掴んでいるわけであります。もし子供だけが親の手を掴んでいるのであればですね、何か面白いことや、あるいはですね、子供の身勝手でですね、いつ手を離してどこへ飛んでいってしまうか分かりませんけれども、親の手がですね、しっかり、まあ、子供を捕まえているというか、子供の手をしっかり握っているわけであります。私たちは自分で神様を信じている、その通りなんです。あなたは信仰によって救われた、神様を信じていらっしゃる、神様をしっかり自分の手で掴んでいらっしゃる、その通りなんです。で、けれども、もっと大きな手でですね、もっと永遠のこの天地万物が作られるその前からですね、神様はあなたのことを知っておられて、あなたの手をしっかりこの握ってですね、あなたの人生を導いておられるお方です。私たちはこの神の選びと召しに導かれてですね、こうして礼拝の場に座ることができるんですね。で、父なる神様が私たちをこの人間として最高の礼拝を捧げる、神様を礼拝する、そういう恵みの座に座らせてくださった一つの実例がですね、このヨハネによる福音書の4章に記されているわけです。ここにはサマリアの一人の女性が出てまいります。で、このサマリアの女性をですね、まことの礼拝者、神を礼拝するものにするために、イエス様はですね、わざわざサマリアを通らなければならなかったというふうに書いてあります。4章の4節を見ていただきたいんですけれども、ここにはですね、通常このユダヤからガリラヤに向かうときには、イスラエルの人たちは普通はですね、もうヨルダン川の東側に一旦出て、このサマリアの人たちが住んでいるところを避けて、あの北のガリラヤの方に出かけていく、このユダヤ人とサマリア人とは付き合いをしていない、隣の国なんですけれども、お互いにですね、対立している。で、ところがですね、ところがイエス様はこの時はわざわざこのサマリアをどうしても通ろうとされた、サマリアを通らねばならなかった、神の必然ということが記されております。で、しかもですね、ちょうどイエス様がこのサマリアの女性に出会われたのは井戸のそばでありました。で、その井戸にはですね、水を汲みに来ていたわけです。しかもこの時間は正午、昼の日差しの暑いこういう時間にですね、水を汲みに来る人はまずいないんです。普通は早朝、まだ日が昇らない涼しい間に水を汲みに行くわけであります。ところがこの女性はですね、みんなに会いたくない、人に会いたくないという事情がありました。ですから、このこっそりですね、誰にもわからないように おそらく誰にも会わないだろうと、そういう時間を選んでですね、この正午、もう日ざかりの一番激しい時にですね、水を汲みに行ったわけです。ところがイエス様はですね、このサマリアを通過しなければならないっていう思いを持たれた時から、この女の人とちょうど良い時に出会うようにちゃんと知っておられたんですね。たった一人のこの女性に出会うために、イエス様はわざわざこのサマリアを通られて、ちょうど正午頃この井戸のそばに座っておられた。皆さん、私たちの人生にですね、偶然ということは一つもありません。これは全部神様の導き、神様の必然であります。信仰を持った、背景を皆さんが考えてご覧になられるとすぐ分かると思うんですけれども、クリスチャンホームで育った方もいらっしゃるでしょうし、あるいは日曜学校から育ってきた方もいらっしゃるでしょうし、あるいはこの人生の途中でですね、信仰を求めて、あるいは共に誘われて、あるいは自ら思うところがあって教会に行ってみようと、いろんな事情があったかもしれませんけれども、皆さんそれぞれのですね、こういう私たちの側の事情を超えて、一つ私たちには共通していることがあります。それは神様がですね、あなたを選んでくださって、ちょうどあなたの人生にとって最も良い時にですね、イエス様に救われる、イエス様に出会う、そういう時を与えてくださったということであります。信仰を持ってからもそうだと思うんです。クリスチャンになってからも、私たちは例えば病に倒れることもあります。あるいはいろいろな辛い、苦しい、大きな試みに出会うこともあります。どうしてこういう道を通らなければいけないんだろう、どうしてこういうことになってしまうんだろう、そう思うこともあります。でけれどもですね、けれどもそれらの一つ一つは、これは全部神様の導きの中にあるんですね。偶然ではないんです。神様が全てのことを愛働いて益にしてくださるんです。でその神様がですね、全てのことを愛働いて私たちにとって役に立つように、益としてくださるという、その御言葉のローマ人の手紙の8章の28節はですね、その次の29節に理由がしっかり記されておりましてですね、29節には、なぜなら神はあらかじめ知っておられる人々を御子の形と同じ姿にあらかじめ定められたからだと、こう書いてありましてですね、神様は私たちをこの御子イエス様の姿に似せるために、私たちの信仰生活を導いておられる。でそのために、私たちの信仰生活の中で起こってくる全ての事柄は全部意味がある、生きてくる、何一つ無駄なことはない。このサマリアの女性は皆さんどういう方でしょうか。この人はですね、イエス様に会ってからだんだん自分の過去を打ち明け始めます。なぜこの誰にも会いたくないこの時間に水を汲みに来たかということもだんだん明らかになってまいります。この人は5人夫を変えた。誰が好んで皆さん5人も夫を変える、誰もがですね、幸せな結婚を夢見てですね、ただ一人のこの愛する人と生涯を共にしようと、幸せな家庭を築こう、幸せな人生を築こうと、みんながそう思うはずです。この女性もそうだったんです。ところがですね、いろんな事情があったのでしょう、この水を飲む者はまた乾くとイエス様はおっしゃったようにですね、この女性はこちらに幸せが、あるいは今度こそ自分の人生を立て直すことができるかもしれない、もう一度やり直してみよう、こう思いながら5回結婚を繰り返してきたわけです。でしかしながら依然としてですね、まだ自分の心に満足がいかない、これでいいんだとは思えない、依然として何回汲んでも何回汲んでもこの水はやがてまた乾いてしまう。イエス様はですね、永遠の乾かない水、それを私があなたにあげましょうと、そのために この女性にですね、わざわざ会うために永遠の命、決して乾くことのない本当の救いという水をこの女性に与えるためにですね、イエス様はサマリアを通らねばならないとおっしゃって、わざわざこの女性が出てくる時間に合わせてですね、出会われたわけです。皆さん、私たちの人生はですね、この神様に出会う、神様の救いに預かる、そして神様を礼拝する、そういう人間になっていく、そのために私たちの人生の全てのことはこう導かれているわけですね。そこに焦点が合わせられているわけであります。またイエス様を信じてクリスチャンになった後もですね、神を礼拝する礼拝者の目標でありますイエス様の姿に似せられていく、クリスチャン生活10年でしょうか、20年でしょうか、40年でしょうか、私たちはクリスチャン生活を毎週毎週歩んでおりますけれども、その目標といいましょうか、その意義はですね、意味は徐々に私たちの姿が変えられていく、イエス様の姿に似せられていく、人は変わる、必ず変わっていくっていうのが私の伝道者としての信念なんですね。人は必ず良くなっていく、徐々に変えられていく、聖霊様が私たちのうちに住んでいてくださって、栄光から栄光へと主と同じ姿に変えられていく、失敗もある、あるいはつまずきもある、あるいはいろいろな試みに出会うこともある、あるいは同じところをぐるぐるぐるぐる回っているような、ちっとも進歩してないように思える時もあるかもしれませんけれども、皆さん、それは全部無駄にはなりません。刺繍をなさった方はご存知のようにですね、刺繍を編む時にはどこをどうなっているのか裏側から見るとですね、もう何がどうなっているのかよく分かりませんけれども、この刺繍を表に返してみるとですね、どの一本も無駄ではない、あの糸もこの糸もちゃんと生きている、そして一つの形にしっかり形作られていく。私たちの人生の中で起こってくるどのような出来事も、これは偶然ではありません。それは神様の導きなんですね。神様があなたを救いに導くために、さらには救いに導かれたものをキリストの姿に似せるためにですね、あなたを作り変えていくために、誠の礼拝者に変えていくために、神様はあなたの人生を導いておられるんだということは、なんと素晴らしいことだろうかと私は思いますね。私たちの人生のあらゆる経験が一つの焦点にこう生かされてくるっていうのは素晴らしいなと思って、感謝をいたします。もともと人間っていう言葉はですね、この聖書に書かれたギリシャ語ではですね、上を見るものという意味があるんですね。上を見るもの、神を見て、神を仰いで、神と共に生きていく、いつも神様を礼拝して神様に祈りつつ生きていく、どんな時でもこの神様の前にしっかり立つ、これが人間の本来の姿であります。ところがしばしば皆さん、私たちはですね、この本来の姿からずれてしまうんですね。本来おるべき場所から外れてしまう。最初の人間アダムとエヴァが神様に愛され、あのエデンの園に置かれ、神と共に歩む日々を歩んでおりました。しかしながら誘惑するものに、エヴァが誘惑されてですね、神様の戒めを破ってしまった。その結果彼らはどうしたか、アダムとエヴァはですね、園の木の陰に隠れたと聖書は書いてますね。神様がこの日が暮れて夕方になってアダムとエヴァに会いに来られた。普通でしたらアダムとエヴァは喜んで神様の前に立ってですね、ハレルヤ、神様感謝いたします、今日も一日素晴らしい一日でした、こう言って神様に挨拶できるところをですね、彼らは木の陰に隠れて神様から身を避けようとした。罪を犯した結果、神様から逃げようとした。その時神様はですね、何とおっしゃったでしょうか。神様がおっしゃったのはですね、あなたはどこにいるのか。最初に神様が人間におっしゃった言葉は、あなたはどこにいるのか。 私はこれも素晴らしい神様の恵みだなと思うんですけれどもね、例えば私でしたら子供が何か悪いことをいたしますとね、どうしてそんなことをしたんだと言ってですね、そのした悪いことを責めてしまうんですね。ところが神様はそうじゃない。アダムとエヴァに向かって、あなたは本来いなければならないところからずり落ちてしまってないか、本来帰ってくるべきところに帰らなきゃいけないんじゃないか、あなたは本来おるべき場所からずれてしまったのではないか、あなたは一体どこにいるのか、もう一度今の罪を悔い改めてこの神様の前に立ちなさい、もう一度神様の前にお許しください、こう言って神様の前に立つ、それを神様は招きかけておられたわけです。皆さん、もし私たちがね、太陽に向かって背を向けますとね、私たちの前に見えるのは自分の影だけですね、暗闇だけです。太陽はいつも私たちに光を投げかけ、私たちの上に照り輝いているんです。神様の愛も神様の許しも神様の祝福もいつも私たちの上に注がれています。ただ私たちがですね、自分で勝手に神様に背を向けて、もう私のようなものはダメだと、5回も結婚を繰り返して何とか幸せをつかもうと思ったけれども、いくらやっても無駄だと、私の人生は汲んでも汲んでも飲んではまた乾いてしまう、そういうこの水を汲み続けてきた人生だけれどもちっとも満足できない、それは皆さん、私たちがこの神様に背を向けてるんですね。簡単なことです。私たちの背を向けている位置をですね、もう一度神様の方に私たちの心と、あるいは私たちの目を向き変える、神様のもとにもう一度立ち返っていく、神様お許しください、私は本来あなたの前に立つはずでした、本来神様感謝いたしますと言って神様に祈るはずでしたけれども、祈ることもせず感謝をすることもせず、神様はあなたを忘れておりました、あるいは神様をおろそかにしておりました、お許しください。私たちはもう一度神様の方に向き変わるんです。イエス様はすでに私たちのために十字架について、私たちのすべての罪を、過去も今も将来もあらゆる罪をですね、全部背負ってイエス様は十字架に死んでくださいました。私たちはその印である聖餐を今日受けたんです。神様の許しの御手はいつも開かれています。神様の許しの御手はいつも伸ばされています。恵みの座はいつも開かれています。神様はいつも、さあ帰ってらっしゃい、さあ戻ってらっしゃい、さあいらっしゃいと言って私たちを招いていてくださるんですね。さあ来なさい、さあ戻ってきなさい、いらっしゃいという言葉はですね、聖書の中に600回記されていると言われています。いつでも私たちは神様の前に帰ることができる、道はいつも開かれている、許しの道はいつも開かれている、そしてそこからもう一度ですね、新しくされて神様を礼拝することができる、感謝ですね、素晴らしいことです。私たちはいつも向きを変えて神様を仰うことにいたしましょう。私たちのクリスチャン生活の中でですね、しばしばこの何かをしなければいけない、何かをすることによって神様に喜ばれる、一生懸命奉仕をしなければいけない、献金をしなければいけない、あるいはですね、お祈りをしなければいけない、もちろんお祈りすることや伝道することや献金することや奉仕をすることはとっても大事なことです。ところがですね、何かをしなければ神様に評価されない、喜ばれないっていうふうに思い始めると、私たちの信仰生活は本来の場所からまたこれはずれていくんですね。私たちの岡山の教会に数年前から信仰を持たれた夫人がおります。ちょうど教会の斜め前の奥さんなんですね。もうずいぶん前から教会に行きたいなと思っておられたです。 でその方のお孫さんたちも日曜学校に来ていましたから、私たちも随分親しく、もう近所斜め前のうちですから随分親しくしていたんです。ところがこのおばあちゃんはですね、教会に行きたいんですけれども、何しろ斜め前ですからね、一度行ったらもう抜けられないんじゃないかと、一度行ったらあとやめるってわけにいかない、近所でいつも顔を合わせるわけですから、そう思うとなかなか教会に行こうっていう、行きたいんですけれどもなかなかその一歩が踏み出せなかった。でこの思い切ってですね、ある時ご主人に話したんですね。ご主人に、私は教会に行ってみたいと思うんだけれども、ご主人が、いやそりゃお前今まで長い人生子供のために私のために尽くしてくれたんだから、そりゃ行きたいと思えば行けばええが、もうクリスチャンになってもええが、この家はずっと代々仏教だけれども、お前一人がクリスチャンになりたければそれは構わんよと言ってですね、ご主人がそう言ってくれたんですね。でそれで何かこう押されるようにしてですね、教会に来られた。信仰を持って本当に喜んでですね、もう私のような何もできないものが罪を許していただいた、天国に行けるようになった、こんな嬉しいことはない、こう言ってですね、この数年信仰生活を楽しんでおられる。でこの方は教会の前に今花壇がずっとありますけれども、そのお花の世話、水やりの世話、花を入れ替えたりですね、そういうお世話も、何しろすぐ一番近いわけですから、いつも来てはですね、教会の前は花で飾ってきれいにしてくださっているんです。でところがですね、この1年ぐらい前から口癖のようにだんだんこう言い始められるんですね。私はちっともこうやって救われてイエス様を信じて喜んではいるんだけれども、何にも役に立ってない、あの若い人たちのようにトラクトを配りに行けるわけでもないし、あるいは司会ができるわけでもないしですね、コーラスに入るわけでもないし、ただ日曜日来てここに座って礼拝を捧げて、木曜日に来てお祈りを捧げて、ただそれだけ、私のようなものは何にも役に立ってないんではないか、そういうふうに考え始めたんですね。でそれからはですね、なんかだんだんこう気持ちが沈んできてですね、私なんて何の役にも立ってないな、こんな私が教会に行き続けていていいのかな、こういうふうに思い始めたようなんです。で私はそのことを聞いてですね、直原さんとんでもないよと、あなたはもうここに座ってるだけで私たちの教会の宝、イエス様はあなたに一番望んでおられることは何かをすることじゃない、そうじゃなくてあなたが神様の前に座ること、あなたが神様を礼拝すること、それを神様は一番求めておられる、神様を礼拝する、それでもう十分なんだと、何かをして神様に喜ばれるってわけではない、そうではなくてむしろ神様の許しを信じて、この神様の許しを喜んで神様を賛美してですね、神様の前に手を挙げてハレルヤ感謝いたします、こう言って神様の前に立つことこそ神様が一番喜んでくださること、これが私たちのクリスチャンの最大の恵みなんです。本当にそれでいいんでしょうか、本当にそれでいいんでしょうかと、もう一つまだ納得されてないようなんですけれども、私は確信を持っているんですね。皆さん、私たち人間は何をしたか、あるいは何ができたか、どれだけ役に立つか、そういう貢献度ですとか、あるいは有用性ですとか、そういうことをすぐ考えます、業績ですとかね。ところが信仰の世界にそれは全く無縁であります。神様が私たちに望んでおられるのは、むしろ私たちが神様とどういう関係を持っているか、神様の前にどの位置に立っているかということでありまして、 この神様の前に立つ、いつも神様の前にしっかり立つというこの優先順位といいましょうか、これがちょっとこう来る、何かしなければならないと、何かを神様に喜ばれるようなことを積み上げていかなければならない、そういうふうに思い始めますとね、私たちの信仰生活はだんだん苦しく息苦しくなってまいります。疲れてまいります。どちらかといえばこの真面目なですね、熱心な一生懸命この人生を生きていこう、信仰生活も一生懸命歩もうという人が陥りやすい罠といったらちょっと語弊があるかもしれませんが、それはですね、この優先順位を間違えてしまうということですね。旧約聖書の最も偉大な預言者はエリアという人物であります。このエリアがですね、ある時大きなこの挫折を経験いたしました。エリアはですね、天から火を呼び下して、神様に祈ると3年6ヶ月天は閉じて雨を降らせない。再びエリアが祈り始めるとですね、この雨がザーッと降ってくる。偉大な神の器であります。モーセと並んで旧約聖書の中で代表的な人物、ユダヤの人たちはモーセとエリアと言って旧約聖書を表すぐらいですね。そのエリアがですね、ある時イゼベル、女王イゼベルに脅かされた。明日の今頃までにお前の命はないものと思え。エリアがバールの偶像の預言者たちを滅ぼしてしまった、そのことに対するこの報復仕返しをですね、イゼベルから告げられた。そうすると皆さん、エリアは一体どうしたんでしょうか。彼は荒野に逃げてですね、レダマの木の下に潜り込んで、神様、もう私の命を取ってください、私は死んだ方がいい、もう十分です、みんなバールの礼拝者になってしまって、まことの神を礼拝する者は私一人になってしまいました、たった一人残った私の命も狙われています、神様、私は今までした働きでもう十分です、どうぞ天に召してください。すっかり意気消沈してしまいましてね、エリアは神様の前にダダッコのようにこの木の下に潜り込んでしまった。あの偉大なエリアは一体どこに行ってしまったんだろう、同じ人物だろうかと目を疑うほどですね。多分これはですね、エリアが一生懸命神様のために忙しく働いて、一生懸命彼が活動して、そして疲れ果ててきたんだと思います。彼はまず何よりもいつも神様の前に立つ、神様を礼拝する、神様の前に祈る、そういう生活を第一にしなければいけなかったんですが、多分忙しかったんでしょう。で、それがエリアのですね、失望落胆につながってまいりました。で、このエリアを神様はですね、どういうふうに取り扱われるか、聖書を皆さんご覧になりますとですね、この第一列王記19章にこのいきさつが記されておりますけれどもですね、神様はエリアに向かって、ダメじゃないか、エリア何してるんだ、そんなことは一言もおっしゃらない、一言もそんなようにお責めにならない。疲れ果てたエリアにですね、神様は天使を使わします。パンと水を持っていかせます。エリアが気がつくとですね、そこにパンがある、水がある。エリアは食べて飲んで、そしてまた横になった。そうするとまた神様は天使を使わせてですね、パンと水を運んできてください。エリアは目が覚めるとまたパンを食べて水を飲んでですね、食べて飲んで休んで、食べて飲んで休んで、これが繰り返し 書いてあるんですね。皆さん、私いつも自慢していることが2つあるんですよ。一つはどこででも眠れるということなんですね。もう枕が変わっても全然平気なんです。ぐっすり眠れる。それからもう一つ自慢していることはですね、何でも美味しく食べられる。好き嫌いがない、何でも美味しい。ある時これを自慢してお話してましたらですね、いやそれは要するに先生が鈍感だと、無神経だっていうことじゃないんですかって言われてですね、考えたらそうかなと、確かに鈍感だからそうなんだろうと、そういうふうにも思いましたけれどもですね、でも皆さん全てのものが美味しくてぐっすり眠れるってことはもう大きな恵みですね。全ての思い煩いを神様に委ねることができる、これは大きな神様の恵みだと思っているんです。エリアはですね、そうやって食べて飲んで休んで食べて飲んで、そのうちにだんだんエリアの気持ちが回復してきたんですね。そして彼はですね、もう一度やり直そうと、そう思ってホレブの山に出かけていった。そこで皆さん、神様はエリアにお会いになります。静かなこの声の中でですね、神様はエリアにお会いになって、そしてエリアにおっしゃったのはですね、エリア、お前はこの私一人だと言ってたけれども、とんでもない、バールに膝をかがめない7000人を残してるよと、お前一人が一生懸命頑張って、お前一人でこの教会を支えてるわけじゃないよと、そうではなくてバールに膝をかがめない7000人がこの国にはいるんだよ、多くの仲間がいるんだと。それだけではありません。もう神様は私は十分ですって言ってたエリアに向かってですね、神様はさあエリア、ハザエルに油を注ぎなさい、エフーに油を注ぎなさい、エリシャに油を注ぎなさい、次々とですね、エリアのなすべきことを、使命を神様はエリアに告げられた。エリアのそれから後の生涯はですね、前半の生涯よりももっと大きな影響を与えることができたんですね。で、皆さん、このエリアのような人物でもですよ、旧約を代表するエリアのような立派な人物でもですね、もし優先順位を取り違えますとね、失望落胆して疲れ果ててしまうんです。エリアはもう一度神様にお会いしてですね、もう一度神様を礼拝する、神様の前に立つ、神様に祈る、いつも神様の御顔を仰ぐ、それを第一に戻すことができたんです。そこから皆さん、エリアは立ち直っていくことができたわけですね。もう最後になりますけれども、最近私たちこの祈り会でですね、ローマ人への手紙をずっと読んできたんです。で、ローマ人への手紙の7章に参りましてですね、この7章にはローマ人の手紙を書きました大ベテラン伝道者でありますパウロ先生がですね、自分の内面の葛藤を正直に書いていますね。私はなんという惨めな人間だろう、私は自分のしていることがわからない、自分でしたいと思う善は行わないで、かえってこれをしてはいけないという悪を行ってしまう、誰がこの死の体から私を救い出してくれるんだろう、こう言って葛藤し悩んで苦しんでいるわけですね。で、私たちここ読んでいてですね、みんなで話題になったんです。これは一体パウロ先生がいつのことを言っているんだろう。パウロ先生が信仰を持つ前、クリスチャンになる前、自分のこの内面を見るとですね、罪と汚れに満ちている、なんと惨めな弱い人間だろう、そういうイエス様を信じる前のあの葛藤、あの内面の苦しみをここで言ってるんだろうか、それともですね、クリスチャンになった後、まだ初期の頃、まだクリスチャンになって間もない頃、まだ聖霊の満たしも経験してない頃の、いわば 幼子の時の信仰生活のことを言って、なんと私は惨めだろう、誰が私を助けてくれ、良いことをしたいと思いながら良いことができない、神様に従いたいと思いながら従いきれない、失敗ばっかりしてしまう、一体誰が私を救ってくれるんだろう。これはあの信仰の幼子の時のことなんだろうか、それともこれはパウロ先生の今の心境なんだろうか。もう伝道生涯20年30年歩んでですね、多くの教会を建てて立派な働きをしてきたあのパウロ先生が今の自分の信仰の葛藤のことを言ってるんだろうか。それでですね、まあみんなで一体いつのことかなって言って随分話し合ったんですけれども、私はこれはパウロ先生の今の心境だと思います。この時のローマ人の手紙を書いたあのベテラン伝道者のパウロ先生、立派な神様の働きをしてきたパウロ先生が、しかし同時にですね、ひとたびこの自分を見つめて始めるとですね、私の中には良いものは何にもない、この7章ローマ人の手紙の7章ここを見ますとね、24回にわたってパウロ先生が私は私の中には私には私には私はなんと惨めな人間だろう、私はなんという弱い人間だろう、私は自分のしていることが分からない、私私私自分ばっかり見てたわけですね、自分に目を留めた。そうするとパウロ先生はですね、もう今までどんな外で働きをしてきたか、どんな今まで神様のために多くの業績を残してきたか、そんなことは全部吹っ飛んでしまってですね、私には自分のしていることがわからない、私はなんていう惨めな人間だろう、誰が私をこの死の体から救い出してくれるんだろう、誰が罪に打ち勝たせてくれるんだろう、誰が喜びにあふれさせてくれるんだろう。まさに私たちはですね、信仰生活を30年あるいは50年歩んだから、だからもう自動的にですね、これだけこうステップが上がってきたという、そういうことではないと思うんですね。いつもその時その時が大事です。その瞬間がいつも私たちにとっては神様を見上げる時なんです。でパウロ先生はですね、ところがこの7章はこの葛藤で終わらないんです。7章の一番最後の25節を見ますとですね、しかし私たちの主イエス・キリストのゆえにただ神に感謝します。今まではですね、自分はなんと惨めな人間だろう、自分はなんて弱いんだろう、自分はまた失敗してしまった、こう言っておりましたパウロ先生が、この最後のところではですね、ハレルヤ、神様感謝いたします、私はキリストのゆえにイエス様によって全ての罪が許されていることを感謝します、こう言って神様を賛美しているんですね。そしてその後あの8章のですね、素晴らしい勝利の賛歌に移っていくわけです。何が起こったんでしょうか。ただ一つだけですね、パウロ先生は自分の目から、自分を見つめている 目を神様に向けたんです。私が何をしたか、私がどういう人間か、そういうことからですね、目をイエス様に向けたんです。イエス様は私に何をしてくださったか、神様は私をどう見てくださるか、神様は私をどう扱ってくださるのか、宝の民だとおっしゃってくださる、神様は私のために一人子イエス様を投げ出してもいいと思うほど私は愛していてくださる、その神様を見上げた、イエス様に目を向けたんです。その時パウロ先生はハレルヤーって言ってですね、神様を仰いでもう感謝にあふれてきたんですね、賛美にあふれてきたんです。そうしてこのローマ人の手紙のあの8章のですね、素晴らしい勝利の歌を書き記すことができたんです。皆さん、私たちは神様に選ばれたものです。神様はあなたのすべての罪を許してくださいました。そしてあなたを今日までですね、導いてくださいました。あなたの信仰生活の中で一つも無駄なことはありません。キリストの姿に私たちは似せられるために、あらゆる人生の経験を通らせられております。 神様は全てのことを愛働いて益としてくださいます。そうすると私たちはですね、どんな時でもまず神の前に立つこと、神様を見上げること、神様を礼拝すること、神様に感謝と賛美を捧げていくこと、それを第一にしようじゃありませんか。神様の前に立つ、そういう神を礼拝する、礼と誠をもって神を礼拝するものを神様は一番求めていらっしゃる。私たちに神様を求めていらっしゃるのは何よりもまず神様の前に立つということだということを今日は覚えて感謝したいと思うんですね。誰でも乾いているならば私のもとに来て飲みなさい。私を信じる者は聖書が言っている通り、その人の心の奥底から生ける水の川が流れ出てまいります。今日私たちはもう一度神様の前に立とうではありませんか。もう一度私たちの第一にすることをですね、神を礼拝すること、神様の前に感謝と賛美を捧げること、これを私たちの第一のことにしようじゃありませんか。私たちの優先順位をもう一度しっかりこう戻していただいてですね、神様の許しと恵みとを高らかに歌いつつですね、喜びにあふれたクリスチャン生活を歩ましていただきたいと、そう思うんですね。それではお祈りを捧げていきたいと思います。お祈りを捧げたいと思いますけれども、皆さんしばらく黙祷していただいてですね、祈りの中で神様があなたに語りかけていらっしゃる、その神様の御声に耳を傾けることにいたしましょう。もし皆さん方の中であなたはどこにいるのか、私は本来おるべき場所から霊的にですよ、神様の前からずれてしまっているのではないか、もう一度神様を信じる者、神様を崇める者、神様を礼拝する者、神様に感謝と賛美を何よりも捧げる者、誠の礼拝者にならせていただこう、神様の前にしっかり立たせていただこう、そういう願いを持っていらっしゃる方、ちょっと手を挙げて神様の前に、あなたの願いを神様の前に表しましょう。アーメン、ハレルーヤ、ハレルーヤ、感謝します。アーメン、ハレルーヤ、感謝します。アーメン、ハレルーヤ、ハレルーヤ、感謝します。すべての方が同じ願いを持っていらっしゃると思うんですね。感謝します。さらにはですね、私は今までこのイエス様を信じたいと思いながらイエス様を信じる信仰を言い表したことがなかったけれども、今日私が本来帰るべき場所は神様の懐、神様の前に立つ生活、これが私の本来の生活だ。神様、私を救ってください、私に本当の命の水を飲ませてください、そういうふうに願われる方いらっしゃったらちょっと手を挙げて教えていただけますか。ハレルヤ、感謝します。はい、ありがとうございます。どうぞ手を下ろしてくださって結構です。皆さん、もう一度私たちはですね、恵みの座がいつもここに開かれています。神様は私たちのためにですね、御子イエス様を十字架につけて、このキリストの許しの御手を広げて今日も私たちを招いていてくださいます。もう一度神様のもとにそれぞれ祈りつつ帰ってまいりましょう。神様、私を誠の礼拝者にならせてください。いつも神様に感謝と賛美を捧げるものとならせてください。そう言って祈ってまいりましょう。ではご一緒にしばらく自由にお祈りを捧げましょう。ご一緒にお祈りします。ハレルーヤ、おー、ハレルーヤ、ハレルーヤ、おー、シャラババタラバトゥーラバダラバタダババタンダラバトゥーラバ、愛する天の父なる神様、皆をあがめて賛美いたします。 この朝私たちはあなたは恵みの御座を開いて招いていてくださることを感謝いたします。今イエス様の十字架の血潮によって全ての罪を許してくださって感謝いたします。もう一度神様のもとに立ち返ってまいります。私たちを礼拝者として招いていてくださることを感謝いたします。どうぞこの神様の許しと命に日々生かされることができますように導いてください。兄弟姉妹一人一人を祝福してくださいますように、それぞれの決心を神様はご存知ですから、どうぞ聖霊によって今取り扱ってくださいますように御手にお委ねいたします。感謝します。主の御名によってお祈りします。アーメン、アーメン。感謝します。ハレルヤ。感謝します。ハレルヤ。感謝します。ハレルヤ。主を感謝します。
それではご起立ください。仰げ主の御顔。今週もまたこれから主の御元に導かれるまで主の御顔を仰いで、またそのことを主が願っていらっしゃるということを覚えつつ賛美して終わりたいと思います。仰げ主の御顔、たどれ主の後、祈れ御心、聞こえ御腕に。仰げ主の御顔、たどれ主の後、祈れ御心、聞こえ御腕に、聞こえ御腕に。内川先生に祝祷を。
祝祷祝福の祈りを捧げます。仰げ願くは我らの主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき御交わりが一同とともに豊かに常しえにあらんことを。アーメン。ハレルヤ。感謝します。
それでは今日の礼拝をこれまでいたします。どうも、今日先生はどうもありがとうございました。感謝の拍手をいたしましょう。午後1時半からの研修会です。でその前にケアグループがありまして、あと1時間15分ぐらいしかないので、ちょっとその辺は気をつけながら食事はたくさんあるんですかね。今日は数は食事今しながらケアグループ持っていただいても結構だと思いますので、その点よろしくお願いいたします。で役員の研修会はこのロア社の礼拝しております小会堂で行いますのでお願いいたします。